声の広報ひばり、2020年11月号。音訳は乙部ゆかりです。茨城県広報誌ひばり、2020年11月、ノーベンバー。目次。主な内容は、11月13日は茨城県民の日。2ページから3ページ。イバキュンしよう、4ページから5ページ。目次終わり。編集発行、茨城県営業戦略部営業企画課、郵便番号 310-8555、水戸市笠原町978-6、電話 029-301-1111、代表、電話 029-301-2128 直通。ファックス 029-301-3668。表紙。絶景にイバキュン。今月号の表紙。県内四季折々の絶景を集めました。丸一、国営ひたち海浜公園のネモフィラ。ひたちなか市。丸二、土浦全国花火競技大会、土浦市。丸三、ダブルダイヤモンドつくば、筑西市。丸四、水郷イタコあやめ祭り、イタコ市。丸五、竜神大吊り橋、日立大田市。表紙写真、写真の説明。大小5枚の写真。中央、筑波山に沈む夕日と霞ヶ浦に映った筑波山と夕日。全体的にオレンジ色の景色になっている。右上、丘を埋め尽くすように咲くブルーと白のネモフィラの花。右下、あやめ園で咲く紫や白のあやめ。左上、夜空いっぱいに上がる花火。左下、赤く色づいたもみじ越しに見える竜神大吊り橋。写真終わり。11月13日は県民の日。茨城県民の日は1871年明治4年に行われた府県の統廃合で、11月13日に初めて茨城県という県名が用いられたことにちなみ、県民一人一人が郷土の歴史を知り、より豊かな生活と県の発展を願う日として、1968年、昭和43年に県の条例により定められました。県のシンボル、県のマーク、開き始めたバラのつぼみのデザインで、県の先進性、創造性、躍動、発展を表しています。マークのイラストがあります。県の花、バラ、茨城という地名にちなんでいます。県の木、梅、県の鳥、ひばり、県の魚、ひらめ、それぞれ皆さんから最も応募の多かったものが定められました。写真やイラストがあります。地名の由来、約1300年前に編纂された日立の国不動記の中で、黒坂の御事という人が古くからこの地方に住んでいた朝廷に従わない族の住処に、茨を仕掛けて退治した、または茨で城を築いて退治した、という話が書かれています。この茨を仕掛けて、または茨で城を築いたということから、この地方を茨城と呼ぶようになったと言われています。県民の日には様々な施設が無料または割引になります。QR コードがあります。問い合わせ先、県営業企画課、電話 029-301-2128。茨城大使の5人の方から県民の皆さんへメッセージをいただきました。それぞれ顔写真があります。雷、竹内学さん、石田匠さん、芸人、鉾田市出身。 東京のスーパーで茨城県産の野菜や果物を見るとすごく誇らしい気持ちになります。上京してから代官山のカフェでコーヒーをすするおしゃれさんも、あのモデルさんも、あのスポーツ選手も、みんな茨城の食材で体が作られているんだなと思うようになりました。僕たちも茨城の食材をたくさん食べて元気に生きていきます。おすすめ、そぼろ納豆。納豆に刻んだ切り干し大根を合わせて醤油などで味付けしたもの。先輩の芸人さんにお土産で渡すとすごく喜ばれます。納豆のアップの写真があります。七海ひろきさん、アーティスト、元宝塚歌劇団星組、水戸市出身。茨城には納豆やあんこう鍋、干し芋などの美味しい食べ物や、筑波山や千波湖などの美しい景色がたくさんありますよね。前々から宣言をしているのですが、いつか竜神大吊橋でバンジージャンプに挑戦したいと思っています。久しぶりに茨城に帰ると気持ちが穏やかになり、心身ともにとても癒されます。これからも茨城県の魅力を皆さんと一緒に広めていけるように頑張ります。おすすめ、水戸偕楽園花火大会、旧千波湖花火大会。高校生の頃はジンベエを着て毎年行っていました。夜空に広がる花火の写真があります。野口昭夫さん、プロフリークライマー、龍ヶ崎市出身。いつも応援ありがとうございます。クライミングのことを知ってくれる人も増え、茨城県内にもクライミングジムが多くなりました。私は実家の壁で世界一を目指しています。来年の夏には私の競技人生の集大成となる東京2020オリンピックがありますが、県民の皆さんからの応援が私の背中を押してくれます。最高の結果を県民の皆さんに報告できるよう応援よろしくお願いします。おすすめ、竜神大吊橋バンジージャンプ。今年の誕生日に初挑戦。バンジージャンプを飛ぶ直前の笑顔の野口さんの写真があります。羽田美智子さん、女優、常総市出身。ふるさとに向かい車を走らせると、どこか緊張した心が緩み出すのを感じます。茨城には人の心をほっとさせる何かがあるように思います。東京から近く自然が残っていて、優しく思いやりにあふれた人たち。豊富な農作物に恵まれ、ゆったりのんびり暮らせる町。私は本物の豊かさにあふれたふるさとを誇りに思います。おすすめ、田園風景。ああ、茨城に帰ってきた、と心底ほっとする瞬間です。緑の田園の中に立つ羽田さんの写真があります。渡部豪太さん、俳優、日立市出身。新型コロナウイルス感染症対策には日々気を使いますね。そんな中でも茨城県民の日がやってきます。茨城県の良いところを再確認するのに、茨城でゆっくりするってのはどうだってか？気になってたあのお店、家族で近くの温泉、密にならない果物狩りとか。何はともあれ皆さん健康でゆっくりしましょう。おすすめ、茨城センス、東京都銀座。おすすめ特産品が勢ぞろい。店の看板の前に立つ渡部さんの写真があります。知るともっと好きになる茨城。本県の魅力や歴史などについて楽しみながら知っていただけるウェブサイトを集めました。それぞれ QR コードがあります。茨城の先人たち。横山大観や岡倉天心など本県ゆかりの人物についてその功績や生き方を紹介しています。茨城の伝統文化。お祭りや伝統的な工芸技術などの伝統文化を紹介しています。茨城っ子郷土検定。自然や観光、農林水産など 本件の強度に関する問題をウェブサイトでお楽しみいただけます。茨城の民話、未来の子供たちに語り継ぎたい民話を紹介しています。懐かし茨城、200本を超える懐かしいニュース映像や記録映画を公開しています。茨キュンしよう。実り豊かなグルメにキュン。おおらかな自然にキュン。本県にはハートを打ち抜く茨キュンな魅力がいっぱいです。秋の味覚であなたも茨キュンしませんか？茨キュンしよう。ツイッタープレゼントキャンペーン。抽選で10人に日立牛5000円相当をプレゼント。11月13日金曜まで。1、県公式ツイッターアカウント、@大文字 i 以下小文字 baraki アンダーバー、大文字 k 以下小文字 ouhou をフォロー。2、ハッシュタグ、茨キュン使用キャンペーンをつけて、キャンペーン告知投稿をリツイート。問い合わせ先、県プロモーションチーム、電話 029-301-2123。 アメーバ TV オリジナル CM とキャンペーンの QR コードがあります。写真2枚。1枚目、茨城満喫青春キャンプ編。2枚目、おうちで茨城を食べ尽くす編。それぞれ画面の写真があります。写真終わり。日立焼きそば、そばキュンナビゲーター、西金沢そばの里そば工房、桑原優子さん、顔写真があります。日立太田市赤土町2408、電話 0294-76-9000、QR コードがあります。誕生ヒストリー、江戸時代から蕎麦どころとして知られていた茨城県。県内各地の在来種の中で、当時最も美味しいと言われていた旧金佐郷町、現日立太田市の在来種を親として誕生したのが日立秋蕎麦です。ここ赤土町は地名の通り赤い土壌で、山間の傾斜地に蕎麦畑が広がっています。水はけが良い土壌と昼夜の寒暖差が大きい気候が美味しい蕎麦の実を育てます。蕎麦通をも魅了する日立秋蕎麦。11月から12月の新蕎麦の時期は、取りたて、引きたて、打ちたて、茹でたての4たてをお楽しみいただけます。薄い緑色が特徴の新蕎麦は甘みと香りが格別です。毎年この時期を楽しみにしているお客様もいらっしゃいます。皆さんも日立秋そばでそばキュンしませんか？そばは栄養価が高く、消化率が優れているタンパク質などが豊富に含まれています。中でも高血圧や動脈硬化に効果のあるルチンを多く含んでいます。十割そば。そば殻を取り除いたむき身を石臼で引き、熟練の技で打っています。食感は弾力があり、噛むほどに芳醇な味わいが口の中に広がります。当店では、まず水をつけて蕎麦本来の美味しさをご堪能いただくことをお勧めしています。写真があります。つけけんちん蕎麦。昔から県北地域で冬場に食べられていたつけけんちん蕎麦。大根、人参、白菜、里芋、こんにゃく、ネギ、芋がらなどを油と味噌で煎りつけ、だし汁で伸ばした漬け汁は地元お袋の味です。写真があります。日立焼きそばスタンプラリー。そば店やそば祭り会場をめぐり、スタンプを集めて応募すると、抽選で500人に県産品をプレゼント。期間、2021年1月31日日曜まで。道の駅秋そばフェア。道の駅日立大宮川プラザ。日立大宮市岩崎717-1。期間 2021年1月8日金曜から24日日曜、ラーメン屋とタイアップ、みずほ牛の塩漬けそば、予定。道の駅日立大田、日立大田市下川井町 1016-1、期間2021年1月15日金曜から31日日曜、洋食シェフとコラボ、洋風漬けけんちん、予定。問い合わせ先、運営事務局、フリーダイヤル 0120-397-004、QR コードがあります。焼き芋、芋キュンナビゲーター、JA 行方塩菜干渉部会連絡会、高木正夫さん、顔写真があります。行方市麻生 3346-25、電話 0299-72-1877、QR コードがあります。味で勝負。赤のっぽと呼ばれる水はけの良い土壌の傾斜畑が広がり、昔からさつまいもの栽培が盛んな行方市。甘くて美味しい焼き芋の提供に向けて、県の関係機関と協力して研究した結果、さつまいもに含まれるでんぷんが貯蔵や加熱によって糖に変化する糖化がポイントだということが分かりました。この糖化に着目し、JA 行方塩菜では、掘ったさつまいもを土がついたまま、一定の温度、湿度で加熱処理し貯蔵します。その後、低温、低湿、一定の温度、湿度で貯蔵することで食味が抜群に向上します。いつ食べても美味しい焼き芋戦略。科学的な根拠に基づき品種ごとに貯蔵期間を変えることで年間を通して美味しい焼き芋を提供できるリレー出荷に取り組んでいます。品種や時期によってホクホクとした食感やねっとりとした食感がお楽しみいただけます。皆さんも焼き芋で芋キュンしませんか？さつまいもは炭水化物やビタミン、ミネラルなど人が生きていくために必要な栄養成分をバランスよく含んでいるため、純完全栄養食品とも言われています。表皮にはポリフェノールがたっぷり含まれています。焼き芋、食味変化イメージ。グラフ。グラフの説明。品種ごとに甘さ、しっとりさの変化を表した曲線グラフ。縦軸、甘い、しっとり。横軸、月。8月から始まり、7月まで。品種ごとに読みます。時期はグラフから読み取ったおおよその値です。紅優香。8月から徐々に甘さ、しっとりさが増し、11月にピーク、その後1月まで横ばい。紅まさり、10月中旬から徐々に甘さ、しっとりさが増し、2月にピーク、その後4月まで徐々に減っていく。紅こがね、1月から徐々に甘さ、しっとりさが増し、4月中旬にピークを迎え、熟成紅こがねに引き継ぐ。熟成紅黄金。4月中旬、紅黄金から引き継いだ甘さ、しっとりさはより増していき、8月中旬まで続き、やや減少する。1年を通して焼き芋が楽しめることがわかる。グラフ終わり。紅優香。貯蔵により糖化が進むと、蜜が滴るほど甘い焼き芋になります。優しい自然な甘さが特徴で、後味はすっきり爽やかです。品種、紅はるか。紅まさり。滑らかでしっとりした食感で焼き芋に最適な品種です。他の品種と比べ、上品でさっぱりとした甘さです。品種、紅まさり。紅こがね。栗よりうまい十三里という例えがあるように、年内は栗のようなホクホクとした食感で、年明けにはねっとりとした砂糖のような強い甘さが楽しめます。品種、紅あずま。それぞれ2つに割った焼き芋の写真があります。 お知らせ広場。10月21日現在の情報です。変更になる可能性がありますので、ホームページなどでご確認ください。新型コロナウイルス感染症に関する相談先が変わります。発熱など体調に不安がある方は、まずはかかりつけ医など地域の診療所に電話でご相談ください。かかりつけ医がいない場合には対応できる医療機関をご案内しますので、県相談窓口、電話 029-301-3200、土日祝日を含む8時30分から22時にお問い合わせください。県相談窓口、QR コードがあります。募集。女性リーダー登用の先進企業を募集します。職場においてリーダーとなる女性人材の育成や管理職役員への登用促進に積極的に取り組み、登用実績が優れている企業を、茨城県女性リーダー登用先進企業として表彰しています。対象、県内に本社または主たる事業所を有する企業など、締め切り、11月30日月曜。問い合わせ先、申し込み先、県労働政策課、電話 029-301-3635、ホームページ、茨城県女性リーダー表彰で検索。県政に参加してみませんか？県民の皆さんのご意見やニーズを県の施策に反映させる、茨城ネットモニター制度を設けています。対象、満16歳以上の方、県外在住の方も歓迎。活動内容、お手持ちのパソコンまたはスマートフォンからアンケートに回答、月に1から3回程度。特典、回答実績に応じ謝礼品を贈呈、抽選になる場合があります。モニター登録はこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、申し込み先、県報道広聴課、電話 029-301-2140。 案内、茨城キッズクラブアイバスの特別優待を実施します。毎月第3日曜日は家庭の日です。11月15日日曜の家庭の日は、茨城キッズクラブ、茨城結婚応援パスポート、アイパスの協賛店舗にて、1日限りの特別優待を実施します。協賛内容、店舗はそれぞれのホームページをご確認ください。茨城キッズクラブ、茨城結婚応援パスポート、アイパス、それぞれカードの写真と QR コードがあります。問い合わせ先、県少子化対策課、電話 029-301-3261。 新農業人フェア in 茨城2020。農業を始めたい、農業法人などで働きたい方を対象にした農業専門の相談会を開催します。当日はセミナーも開催し、収納に役立つ情報を一度に集めることができます。ぜひご参加ください。日時、12月5日土曜12時から16時。場所、つくば市。入場無料、事前予約制。問い合わせ先、申し込み先。公益社団法人茨城県農林振興公社。電話 029-350-8686。 ホームページ茨城就農コンシェルで検索。11月25日から12月1日は犯罪被害者週間です。被害を受けた方への理解と配慮が安心して暮らせる社会につながります。被害に遭ってしまった時は一人で悩まず、まずはご相談ください。相談無料、通話料はかかります。犯罪被害者支援シンボルマーク、ギュットちゃんのイラストがあります。犯罪被害者相談窓口、電話 029-301-7830、悩みゼロ。 平日9時から16時、土日祝日、年末年始を除く。性暴力被害者サポートネットワーク茨城。シャープ8891、早くワンストップ。または、電話 029-350-2001。平日10時から17時、土日祝日、年末年始を除く。女性相談員が対応。メールでの受付はこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県生活文化課安全なまちづくり推進室、電話 029-301-2842、性犯罪被害相談、勇気の電話、シャープ8103、シャープハート3、または、電話 029-301-0278、24時間対応。平日8時30分から17時15分は女性カウンセラーなどが対応し、その他の時間帯は警察官が対応。問い合わせ先、県警察本部犯罪被害者支援室。電話 029-301-0110。ストップ・ザ・子供の SNS 被害。スマートフォンは便利な反面、SNS に起因した犯罪被害に遭う危険性が潜んでいます。子どもがスマートフォンを利用する際は、利用状況などを適切に把握・管理しましょう。SNS 被害から自分を守る3つの約束。SNS で知り合った人と直接会わない。住所や名前など個人情報を載せない。自分や友達の写真を送らない。少年サポートセンター水戸、電話 029-231-0900。 少年サポートセンターつくば、電話 029-847-0919。 平日8時30分から17時15分、夜間土日祝日は県警察本部当直が対応。問い合わせ先、県警察本部少年課。電話 029-301-0110。 自転車を安全に利用しましょう。自転車利用時には次の2点が努力義務です。自転車の安全な利用、自転車損害賠償責任保険への加入。自転車は交通事故の被害者にも加害者にもなりうる車両です。歩行者をはねる重大事故では、運転者に1億円近い高額な賠償を命じる判決も出ています。交通ルールを遵守した安全運転を心がけ、自転車保険への加入に努めましょう。問い合わせ先、県生活文化課安全なまちづくり推進室。電話 029-301-2842。県求人マッチングサイトをご活用ください。県内での就職を希望する方と人材を求める県内企業とのマッチングを支援するウェブサイト、いい顔で働こう茨城の求人では、テーマやエリア別に求人を検索することができます。就職先をお探しの際は、ぜひご活用ください。問い合わせ先、県労働政策課、電話 029-301-3645。 ホームページいい顔で働こう茨城の求人で検索。工事による LP ガス事故を防ぎましょう。自宅のリフォームや改装工事の際、ガス管やガス供給設備の位置などを確認しないで作業したため、ガス漏れやガス爆発事故、 CO 一酸化炭素中毒といった事故が発生しています。CO 一酸化炭素は無色無臭で極めて毒性が強い気体です。気づかないうちに中毒症状を起こし、死亡事故につながる場合があります。工事の際は事前に LP ガス販売店へ連絡し、ガス設備の取扱い注意点を確認してください。問い合わせ先、県消防安全課、電話 029-301-3594。 家庭的保育者の認定研修を開催します。家庭的保育は主に保育ママ、家庭的保育者の居宅という家庭的環境で行われる少人数保育です。保育士資格をお持ちでない方が家庭的保育者になるために必要な研修を実施しています。興味がある方はぜひお問い合わせください。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県子ども未来課、電話 029-301-3243。 AED 設置施設登録にご協力ください。茨城県 AED 設置施設登録制度に登録いただいた施設を茨城デジタルマップで公表しています。多くの方に AED 自動体外式除細動器の設置場所を知っていただき、緊急時に活用できるよう登録にご協力ください。AED マークのイラスト、茨城デジタルマップの QR コードがあります。登録可能な施設、一般の方が利用可能な AED を設置し、原則として心肺蘇生法の講習を受講した方がいる施設。問い合わせ先、県医療政策課、電話 029-301-3186。 浄化槽を転換して排水をきれいに。浄化槽は家庭から排出される生活排水をきれいにして放流することで、河川や湖沼の水質を守る設備です。トイレの主尿しか処理できない単独処理浄化槽から生活雑排水も処理できる合併処理浄化槽への転換を促進するため、費用の一部を補助する制度があります。詳しくはお住まいの市町村窓口までお問い合わせください。問い合わせ先、県環境対策課、電話 029-301-2966、 ホームページ、お住まいの市町村名、浄化槽で検索。ジェネリックに変えてみませんか？後発、ジェネリック医薬品は、新薬の特許が切れた後に発売される、新薬と同等の効き目があると認められた医薬品です。新薬と比べて低価格というメリットだけではなく、味や匂いを工夫したものや大きさや形を改良して飲みやすくしたものもあります。また、国民医療費全体の負担が軽減されるというメリットもあります。未来の世代のためにご理解ご協力をお願いします。問い合わせ先、県薬務課、電話 029-301-3393。 偕楽園行動館、秋のライトアップ。3日間限定で歴史文化を未来へ発信する光の柱が出現。また、色彩や音、霧の演出が醸し出す幻想的な雰囲気を体感していただけます。ぜひお越しください。日時、11月6日金曜から8日日曜、18時から21時。場所、偕楽園本園。行動館、水戸市。問い合わせ先、県都市整備課、電話 029-301-4660、 ホームページ、偕楽園、行動館で検索。生活資金でお悩みの方に向けた生活福祉資金特例貸付は、お住まいの市町村の社会福祉協議会まで。 QR コードがあります。データ茨城、9月1日現在、総人口285万4980人、前月比933人減、男性142万6553人、女性142万8427人、世帯数118万4533世帯、前月比447世帯増。11月は虐待防止推進月間です。児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。問い合わせ先、 県青少年家庭課、電話 029-301-3258。 児童相談所における虐待相談対応件数は年々増加しており、本県でも昨年度は3181件と過去最多となりました。また全国的に虐待により子どもの尊い命が失われる事件も後を絶ちません。本県では平成31年4月に茨城県子どもを虐待から守る条例を施行し、行政や県民の皆さん、関係機関などが一体となって児童虐待防止策を推進することとしています。児童虐待とはネグレクト、乳幼児を家に残して外出する、食事を与えない、ひどく不潔なままにする、車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない、他の人が子供に暴力を振るうことを放置するなど。心理的虐待、言葉で脅かす、無視する、兄弟間で差別的な扱いをする、子供の目の前で家族に対して暴力を振るう、 DV など。身体的虐待、殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、家の外に締め出すなど。性的虐待、子供への性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなど。しつけと体罰はどう違うの？しつけとはどうすればよいのかを言葉や見本で示すなど、本人が理解できる方法で伝え、自立した社会生活を送れるようにサポートしていくことです。言うことを聞かないので頬を叩く、いたずらをしたので長時間正座をさせる、宿題をしないので夕食を与えないなどは体罰です。 DV と児童虐待の関係。 DV が起きている家庭では児童虐待が同時に行われている場合があります。また DV 被害を受けている人は加害者に対する恐怖心などから児童虐待を制止できなくなる場合があります。見えにくい家庭内の暴力に周りの人が気づくことが大切です。あなたの一本の電話で救われる子どもがいます。児童相談所虐待対応ダイヤル、電話189、いち早く、24時間対応、通話料無料。DV 相談ナビ、シャープ8008、晴れれば、平日9時から21時、土日祝日9時から17時、通話料がかかります。催し物ガイド。10月21日現在の情報です。お出かけの際には前もってご確認ください。なお、ご来館の際はマスクの着用などをお願いします。また、混雑時には入場制限を行う場合があります。県近代美術館、11月3日火曜祝日から12月20日日曜。企画展、6つの個展2020。茨城にゆかりのある作家6人による展覧会です。一色邦彦、彫刻、須藤玲子、テキスタイル、野沢二郎、油彩画、国志花子、日本画、アビル正吾、ガラス、塩谷良太、等を取り上げ、代表作や近作、新作を古典形式で紹介します。写真、須藤玲子、扇の舞、2020年、テキスタイル、コンプトンバーニー、アートギャラリー&パークでの展示風景、ファブリック、タッチ&アイデンティティ、コピーライト、コンプトン・バーニー。フォトグラフィー、ジェイミー・ウッドリー。写真終わり。入館料、一般870円、満70歳以上430円、高校生・大学生610円、 小中学生370円。入館は日付指定ウェブ整理券無料を取得された方が優先となります。11月7日土曜は満70歳以上の方無料。水戸市千葉町東久保666-1。電話 029-243-5111。ファックス029-243-9992。県立歴史館11月29日日曜まで。特別展1。縄文ピリオド。縄文の美と技。成熟する社会。縄文時代の土器や土偶などを紹介するとともに、そこから見えた縄文時代の社会の実像に迫ります。イチョウ並木ライトアップ。11月7日土曜から15日日曜。イベント内容については当館ホームページをご確認ください。プロジェクションマッピングなどの様子を YouTube で生配信。11月7日土曜、8日日曜、17時から。QR コードがあります。ライトアップされたイチョウ並木の写真があります。入館料、一般610円、満70歳以上300円、大学生320円、高校生以下無料。11月7日土曜、8日日曜、13日金曜は20時まで開館。入館は19時30分まで。水戸市緑町 2-1-15、電話 029-225-4425、ファックス 029-228-4277。県陶芸美術館、3月21日日曜まで。企画展、人間国宝、松井厚生と原清志展。重要無形文化財、練り上げで保持者の松井厚生、1927年から2003年、と、鉄釉陶器保持者の原清志、1936年から、二人の人間国宝の技法や作風の展開など様々な観点から彼らの作品の魅力を紹介します。写真、松井厚生。練り上げ小列茜で壺。1982年、当館像。写真終わり。入館料、一般520円、満70歳以上260円。高校生大学生370円、小中学生210円。テーマ展、笠間と益子の急須展、1月17日日曜まで。多彩な急須作品90件から、笠間と益子の器作りの今を紹介します。入館料、一般320円、満70歳以上160円。高校生大学生260円、小中学生160円。笠間市笠間2345、笠間芸術の森公園内。電話 029670-0011、ファックス 029670-0012。ミュージアムパーク県自然博物館、2月7日日曜まで。第79回企画展、命育むブナの森、森のぬくもり盛りだくさん、美しい風景を作り出すブナの森の魅力を紹介します。入館料、一般750円、満70歳以上370円、高校生大学生460円、小中学生150円、坂東市大崎700、電話 029738-2000、ファックス 029738-1999。県筑波美術館。第8回土曜講座、人間国宝、松井厚生と原清志。県陶芸美術館企画展の見どころを紹介。11月14日土曜、 13時30分から、講師、岩井元樹、県陶芸美術館主任学芸主事。第9回土曜講座、今活躍する茨城ゆかりの作家たち、県近代美術館企画展の見どころを紹介。11月21日土曜13時30分から、講師、猪野光一、県天津記念いずら美術館首席学芸員。参加無料、申し込み不要。つくば市あずま 2-8、電話 029-856-3711、ファクス 029-856-3358。利用案内。開館時間9時30分から17時。入館は16時30分まで。11月13日金曜の茨城県民の日は入館無料。月曜休館、祝日、振替休日の場合はその翌日。県陶芸美術館、開館11月2日月曜、休館11月4日水曜。障害者手帳、指定難病特定医療費受給者証などをお持ちの方、未就学児は入館無料。満70歳以上の方は入館料減免。健康保険証、運転免許証などを持参してください。毎週土曜日は高校生以下無料。春、冬休み期間中は除く。県天津記念いずら美術館は空調設備工事のため、2021年、令和3年、4月23日金曜まで休館。県立図書館は改修工事のため休館。11月15日日曜まで一時開館。詳しくはホームページでご確認ください。歴史のロマンを感じよう。茨城古墳スポット。奈良時代に編纂された日立の国風土記には、日立の国は肥沃で、海や山の幸に恵まれた常世の国のようだと記されています。そうした古からの自然の恵みと当時の営みの豊かさを示すように、県内には全長200メートル近い大型の前方後円墳をはじめ、消滅したものを含めると1862基、平成28年度文化庁調べの古墳があります。今回は今年3月に国の指定史跡に登録された磯浜古墳群や県内の古墳スポットを県立歴史館主任学芸員の林圭司さんに紹介していただきます。県立歴史館主任学芸員林圭司さん、顔写真があります。古墳とは、土を高く盛って作られた各地の有力者のお墓のことです。3世紀から7世紀にかけて作られ、全国に15万基以上が確認されています。今回は県内の古墳スポットを一挙にナビゲートします。県立歴史館、水戸市緑町 2-1-15、電話 029-225-4425、11月29日日曜まで特別展1、縄文ピリオド、縄文の美と技、成熟する社会を開催中です。図、図の説明。茨城県の地図に県立歴史館と A から H まで8カ所の古墳の位置を示した図。それぞれ、円墳、前方後円墳、方墳、横穴墓のアイコンで示されています。A から H は本文中の古墳名に対応しています。図、終わり。A、磯浜古墳群、大洗町。形の違う6基の古墳群。前方後円墳や円墳など形の違う古墳が1箇所に6基も集まったとても珍しい古墳群。古墳文化が東日本にどのように広まっていったかを知る貴重な古墳群として、 今年3月に国の史跡に指定されました。日下げ塚、日立鏡塚、古墳からは約4000点の副葬品が発見され、精巧な石製造品などは大和政権のものとされる古墳からも出土しており、政権との密接な関係性を伺わせる出土品です。写真2枚。1枚目、日下げ塚、日立鏡塚、古墳から出土した勾玉やガラス製の小玉などの副葬品。2枚目、写真の説明。空から見た古墳群の前景。白い線で古墳の形が、赤い線で今年3月に国の史跡に指定された範囲が表されています。6基の古墳名もあります。写真上から、五本松下古墳、五本松古墳、姫塚古墳、車塚古墳、坊主山古墳、日下げ塚、日立鏡塚、古墳。写真終わり。B、虎塚古墳、ひたちなか市。東日本を代表する装飾古墳。連続三角門や円、武具などの不思議な文様が描かれた装飾古墳として有名。このような文様を持つ前方後円墳は東日本ではここだけです。石室の内部からは成人男性の遺骸の一部と副葬品の小太刀、刀子、鉄製の矢尻などが出土しました。写真、石室の彩色壁画の模型、県立歴史館、県立歴史館常設展で見られます。写真終わり。 C、縦横前横穴墓群、日立市。これも古墳の一種、装飾のある横穴墓。崖面や斜面に横穴を掘って作られた古墳の一種。約30基の横穴墓のうち3基には、線で文様を刻み、それに色をつけた装飾が施されています。写真、日立市郷土博物館提供。横穴墓の写真です。写真終わり。D、船玉古墳、筑西市。石室の大きさは県内最大級。形状は四角形をした方墳。横穴式の石室の壁には赤や白の顔料で、武具や円、船などが描かれていたと伝わっています。写真、赤い顔料のついた石壁、筑西市教育委員会提供。左上、顔料のついた部分が点線で囲まれています。写真終わり。E、下河原崎高山古墳群、つくば市。道路工事や宅地造成の際に行われる発掘調査では、遺跡が見つかっても記録にだけ保存され、古墳の形は残らない、幻の古墳となるケースも多くあります。そんな貴重な一例です。現在は消滅している幻の古墳で、人骨約20体のほか、仏具の一種である青銅製の金鞠も出土。約1400年前の埋葬施設が未洞窟の状態で見つかったのは非常に珍しく、出土品もとても貴重です。写真2枚。1枚目、箱式石棺。2枚目、銅金鞠などの出土品。公益財団法人茨城県教育財団提供。写真終わり。 F、 武者塚古墳、土浦市。古代人の頭髪、ミズラが国内で最初に発見。古墳時代の人の髪型といえば、聖徳太子でおなじみのミズラ。被葬者の頭髪、ミズラや口ひげをはじめ、銀で作られた太刀、鉄製の絵がついた銅の尺など、約150点の副葬品が、良い状態のまま出土したことで有名な古墳です。写真2枚。1枚目、出土したミズラ。ミズラを説明したイラストもあります。2枚目、鉄絵付き青銅製尺などの出土品。土浦市上高塚塚ふるさと歴史の広場提供。 写真終わり。 G 船塚山古墳石岡市。全長は県内最大、東日本でもナンバー2。全長が186メートルで東日本でも2番目の大きさ。当時の大豪族、茨城の国の宮津子筑紫利根命のお墓なのではないかという説があります。写真2枚。1枚目、空撮写真。2枚目、朝顔型埴輪。石岡市教育委員会提供。写真終わり。H、三枚塚古墳、行方市。類例がない馬形飾りのついた冠が出土。出土した約300品の副葬品の中でも、近藤製の馬形飾り付き透かし彫り冠は全国でも他に例がなく必見。馬形のデザインが、熊本県で出土した太刀、国宝と同じ文様ということで注目されています。写真3枚。1枚目、近藤馬形飾り付き透かし彫り冠、県立歴史館像。県立歴史館常設展で複製が見られます。2枚目、3枚目、埴輪や玉類などの出土品。写真終わり。知事コラム、Where there the will, there the way。意思あるところに道は開ける。人口減少や超高齢社会、グローバル化の進展など社会情勢が変化し、将来の予測が困難な時代を迎えております。また、コロナ禍による新しい生活様式のもと、デジタルトランスフォーメーションの流れが加速し、産業や社会構造が大きく変化する転換点に立っています。本県では、このような時代をたくましく生き、社会をリードする人材、財は財産の財、を育むため、多くの子どもたちに基礎基本を充実させる取り組みに加え、意欲ある生徒に対して集中的に投資し、得意分野の力を高めていくこと。また、自ら課題を見つけ、その課題解決にチャレンジする意欲と行動力、アントレプレナーシップの育成に取り組んでいるところです。このような中、本県の取り組みと非常に親和性が高く、特色あるオンライン教育により世界で活躍できる人材の育成に先導的に取り組む、学校法人角川ドワンゴ学園運営の S 高等学校が、来年4月につくば市に新設される運びとなり、大変嬉しく思います。S 高等学校の S には、スーパー、スペシャルなど様々な S を生徒一人一人が見つけ、自分だけの S を作れるようにとの思いが込められていると伺っています。全国から多くの生徒が本県を訪れ、世界で活躍する人材が生まれること、生徒の主体性を引き出す革新的な教育が本県教育の刺激となることを期待しております。茨城県知事、大井川和彦。写真2枚。1枚目。10月15日に行われた S 高等学校新設の記者発表会。2枚目。世界で活躍する多くの人材が生まれることを期待しています。写真終わり。ひばりキーワードクイズ。正解者の中から抽選で10人の方に素敵なプレゼントが当たります。次の丸に入る言葉、ひらがなをお答えください。11月13日は茨城○○○○の日。ヒント2ページ。今月号はこれ。ねっとり甘い冷凍焼き芋紅ゆうか3本入り5袋セット JA なめがた塩菜電話 0299-72-1877 糖度が高い紅ゆうかは冷凍しても固くなりにくく 自然解凍するだけでしっとりクリーミーな味わいのひんやりスイーツとしてお楽しみいただけます。電子レンジで加熱すれば熱々の焼き芋に。お好みの食べ方で焼き芋をご堪能ください。写真があります。応募方法、県ホームページ、ひばり11月号キーワードクイズ応募ページからご応募いただくか、はがきに、1、答え、2、郵便番号、3、住所、4、氏名、5、年齢、6、電話番号、7、ひばり11月号の感想をお書きの上、郵便番号 310-8555、住所不要、茨城県営業企画課クイズ係へ。応募は1人1回まで。11月25日水曜締め切り。当日消印有効。インターネット、ひばり11月号キーワードクイズ応募で検索。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。ご応募いただいた個人情報は商品の発送にのみ使用させていただきます。いただいたご感想はひばりの紙面に掲載させていただくことがありますのでご了承願います。10月号の答え、ハロウィン。茨城を送ろう。茨城県産品お取り寄せサイト。茨城メイドのおすすめ品を産地直送。お歳暮特特キャンペーン、12月20日日曜まで。全商品2割引き、送料無料。インターネット、茨城県お取り寄せで検索。QR コードがあります。野菜やステーキ、うなぎのかば焼き、あんこう鍋など、県産品の写真が6枚あります。10月号の読者のご感想。県内事業者の方が写っている表紙を見て、コロナ禍で頑張っている皆さんの笑顔が素敵でした。感染症対策はしっかりしつつ、少しずつ私たちも外に出て、皆さんの笑顔を絶やさないように協力し合える社会を目指したいですね。結城市、60代。新型コロナウイルス感染症関連のページを読んで、差別禁止の部分が一番心に染みました。差別のないようにと願います。東海村、70代以上。茨城アマビエちゃん関連のページを読んで、茨城アマビエちゃんへの利用登録が必要だと感じました。ココアと併用して、マスク、手洗い、消毒、ソーシャルディスタンスの確保の徹底をした上で、茨城県民として、県の取り組みに協力しながら乗り越えていきたいと思います。鹿島市、20代。ハザードマップ、もう確認しましたか?を読んで。昨年の台風ではとても怖い思いをしたので、ハザードマップを確認して、一人の犠牲者も出ないように私も心がけています。古賀市、30代。定期的にがん検診は受けていますか?を読んで。今年はコロナ禍で外出を控えていますが、改めて受診の大切さを感じています。やはりがん検診は受診しようと思いました。阿見町、40代。里親制度は素晴らしい制度だと思いました。多くの子どもたちはいろいろな事情で施設にいるかと思います。たくさんの温かい愛情と自分のことを理解してくれる人を必要としています。里親制度に関心を持つ人が増えればいいと思います。日立市、50代。次回、ひばり12月号の新聞折り込みは11月29日日曜です。以上で、声の広報ひばり2020年11月号を終わります。